おはようございます。それでは時間になりましたので、2017年度、5月28日主の十字架クリスチャンセンター神のしもべ長崎教会の主日第二礼拝を始めてまいります。総額のうちに静まって主を待ち望む時をお持ちいたしましょう。いたします。愛する天の父なる神様、主イエスキリストの御名を褒めたたえます。今日も主の御名のもとに私たちをこの場所に集めてくださり、あなたを礼拝しあなたを賛美する恵みの時をありがとうございます。始まります1週間をあなたが豊かに導いてくださりことを感謝いたします。どうぞ私たちが霊と誠をもってあなたを礼拝できますように、これからの時を豊かに祝福してください。またオンラインで集われておられる方々の上にも等しくその恵みを流してくださいますようにお願いいたします。これからの時は主の御手にお委ねいたします。感謝して尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。ご臨在の聖霊様に感謝しましょう。ハレルヤ。それでは賛美をもって主を礼拝してまいります。
皆さんおはようございます。それでは、イザヤ君お立ちになれる方はすいませんお立ちになれる方は立ち上がって、共に、賛美したいと思います。Show me the way 21番からお願いします。
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the way あなたと歩くずっと一緒に。
もう一度。
確かな望みと溢れる喜びと信じる心があれば何も怖くはない。どんなに高い山もどんなに厚い壁も必ず乗り越えてゆける約束があるから。 Show me the way 最善の道 Show me the way 教えてくれる Show me the wayあなたと歩くずっと一緒に、
ずっと一緒に、もう一度ずっと
一緒に。
あれが主を褒めて歌いましょう。12番天の賛美を賛美します。
しの命の限り主の家に住み主を守る天の賛美が今ここに満ちあふれて主の臨在私の命の限り主の家に住み主を仰ぐ天の賛美が今ここに満ちあふれて主の臨在賛美が今ここに満ちあふれて主の臨在の中すべてが恵みに変わるすべてが
与えた約束またあなた方に与えたビジョンそれを私が完成させていくとやれます。それを祈っていきなさい。その時それはこの神の手によって完成されていくとやれます。
さらに私は一つ一つのものを新しくし私はさらに宣教のために私は必要のすべてを満たしていこうとしようさいます。さらにあなた方は祈りさらにあなた方は求めていきなさい。私はさらに技を成していこうとしようと思います。
それではもう一度賛美を下げていきましょう。先ほど練習しました4中盤
神様が与えた非常に心に進んでいこう。神様がくださった約束を握って何もないところに踏み出していこう。世界に向かって未来に向かって開かれ大きなことが始まる始まる。神様が与えたビジョンに向かって受けたと信じて進んでいこう進んでいこう。
ハレルヤ、主を称えましょう。愛する天の父様、あなたが私たちの賛美を受け取ってくださったことを心からありがとうございます。ご臨在ありがとうございます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りをします。アーメン。どうぞおかけください。
賛美の恵みを心から感謝いたします。それではここでしばらくの間お祈りの時をお持ちしたいと思います。お一人お一人で静まって主と交わる時をお持ちいたします。宗法の内側にお祈りの課題がありますので、それぞれのお祈りに加えていただければ幸いです。それではお祈りいたします。これらのお祈りを主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは、主の祈りをここで皆さんと共にお祈りしたいと思います。慣れになっていない方は前方左手のスクリーンの方をご覧ください。お祈りいたします。主の祈り。天に成します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。 アーメン。
感謝します。それではここで、イエス様の血と御体に預ける聖餐式の時をお持ちいたします。イザヤ・キャラ誠牧師に導いていただきます。
イエス・キリストの皆をおめでとうございます。おはようございます。オンラインでご視聴の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。イエス様の十字架の死を告げ知らせる聖餐式の時ですけれども、私たちの教会ではイエス・キリストを信じていらっしゃる方はどなたでも聖餐に預かるようにお勧めしております。ですからまだ洗礼を受けていらっしゃる方でも、これから洗礼を望んでいらっしゃる方は共に聖餐に預かってあげたいと思います。オンラインサイト方で聖餐のご用になる方は共に聖餐にお預かりください。ご用のない方はぜひ次回から聖餐をご用意されて、聖餐を通して、教会の祝福に預かってあげたいと思います。それでは最初に、聖餐式のためにお祈りを したいと思います。愛する天のお父様、イエス様の十字架をありがとうございます。この聖餐式の時をありがとうございます。どうぞここにありますパンとブドウ酒を、またオンラインの方が用意されたそのパンとブドウ酒を、今イエス・キリストが十字架で裂かれた体、流された血をとしてくださり、それを信じる信仰を与え、この聖餐を通して一人一人に十字架の許し、恵み、そして神の子の特権のすべてを表してください。あなたのご欲を表してください。イエス様、聖餐を通して私は一つにされることを感謝します。どうぞ聖餐を通して十字架の恵みのすべてに預かることができるように、今聖霊から来る悔やみを一人一人に与えてください。感謝いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。それでは聖霊様に心を探っていただいて悔やみの時を持ちたいと思います。 イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。それでは、カルト致死 をお配りいたしますので、お受け取りになってお待ちください。神の言葉である聖書の御言葉をお読みいたします。また彼らが食事をしているとき、イエスはパンを取り、祝福して後これを裂き、弟子たちに与えて言われた。取って食べなさい、これは私の体です。主の御体を共にいただきましょう。アメン。また杯を取り、感謝を下げて後こう言って彼らの与えになった。みなこの杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。主の血を共にいただきましょう。アメン。お祈りします。愛する天のお父様、イエス様の十字架を心からありがとうございます。十字架によって私の罪が完全に許され、義とされ、神のことされているこの素晴らしい恵みと特権を感謝いたします。この週も5月最後の週になりますが、十字架の恵みの中を主と共に歩み、主が用意してくださった祝福と勝利を共に豊かに見ていくことができるように、力強い見てを持って導いてください。イエス様、あなたの十字架をありがとうございます。聖餐によって私は一つにされたことを感謝します。イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
感謝します。聖餐の恵みに預かった後は、私たちから神様に捧げる感謝の献金の時をお持ちいたします。神の国と神の義を賛美しつつ、心から喜んで捧げてまいりましょう。感謝します。献金感謝のお祈りを司会者の方でさせていただきます。愛する天の父なる神様、イエス様の名を褒めたたえます。献金の恵みをありがとうございます。あなたからいただいた日々の恵みの中から、その一部を御前にお返しいたしました。この捧げ物を清めてくださり、また30倍60倍100倍と増し加えてくださって、あなたの御心の働きにご自由に用いてくださいますようにお願いいたします。また捧げ物をされましたお一人お一人の経済をも豊かに祝福してくださいますようにお願いいたします。この時を感謝します。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。感謝します。それでは、ここで特別賛美の時をお持ちしたいと思います。今週は FF の皆さんにお願いいたします。
あ、そっか。
改めましておはようございます。
おはようございます。
ドクターは今日は広島ということで、事態の連絡を受けております。3人です。
こっちの方がいいですかね。
なかなかチーム練習はできないんですけれども、度胸だけで乗り切りたいと思います。まだ FF としては初めての曲になります。よく歌われている曲ですけれども、戻り橋を賛美させていただきます。
価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字 縁の道に入る。ここから歌います。あなたといる喜び、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、ただ願い祈り、この道を行く我が恵みの十字架、何に価値を置き生きるか、皆の心が生きるように、
特別賛美を感謝いたします。それではここで、本日の聖書箇所、メッセージ箇所をご紹介したいと思います。本日の聖書箇所ですけれども、新約聖書の、使徒の働きから1章、12節から14節までとなります。新しい第3版をお持ちの方は新約聖書の227ページ、古い方第2版をお持ちの方は208ページになります。新約聖書、使徒の働き1章12節から14節まで、司会者の方で拝読させていただきます。使徒の働き1章12節。そこで彼らはオリーブという山からエルサレムに帰った。この山はエルサレムの近くにあって安息日の道のりほどの距離であった。彼らは町に入ると泊まっている屋上の間に上がった。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイアの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダであった。この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちとともに皆心を合わせ祈りに専念していた。本日はこのメッセージ箇所から賛美の後に伊沢明誠牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
おはようございます。オンラインでご覧の皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。来週ペンテコステ6月4日、聖霊降臨日と言いますけれども、砕いては教会の誕生日、長崎教会の場合は本当にペンテコステ教会の誕生日ですけれども、その前の、弟子たちは、今日まさに読んでいたところが調査なんですけれども、イエス様が復活して40日間一緒にいて、天に上げられた後、10日間、彼らは集まって祈っていたわけですけれども、そこから今日はですね、学んでいきたいというふうに思っています。それではその前に賛美の時をお持ちしたいと思います。新しい詩編をやろうと思ってたんですけど、ちょっと練習する時間が全然なくて、新しいのをやりますと言ってからもう詩編ぐらい同じになってますけども、今日も111編でください。すいません、またちょっと練習しないと歌えないので、すいません。それでは、今日も詩編の111編75番ですけども、それを最初に賛美したいと思います。大丈夫かな。 では、お立ちになる方はどうぞお立ちください。座ったままでは結構ですけども、心から神様に向かって賛美をしていきましょう。よろしくお願いします。ハレルヤ、私は心を尽くして主に感謝しよう。すぐな人の集いと集会において主の御業は偉大で、御業を喜ぶすべての人々に尋ね求められる。その御業は尊厳と意向、その義は永遠に固く立つ。主はその美しい技を記念とされた。主は情け深く、哀れみ深く、主を恐れる者に食べ物を与え、その契約を常しえに覚えておられる。日頃の民の譲り落ちをご自分の民に与え、彼らにその御業の力を告げ知らせられた。見ての、あなたは真実との戦争のすべての戒めは確かである。それらは世々限りなく保たれ、誠と正しさをもって行われる。主は御神にあがないよ、贈りご自分の契約を常しえに定められた。主の皆は聖であり、恐れ多い。主を恐れることは知恵の初め、これを行う人はみんな良い名札を得る。主のおはれは一番永遠に向かって、後半サメで始めたと思いますけども、はい、お願いします。遥かなる確かなる目指すべき世界に向かって、一歩一歩神様と共に歩み続けてゆこう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んでいこう。時には立ち止まったり、時には時が見えなくなっても、神の言葉がある。感謝して賛美して、神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでゆこう。永遠に向かって、遥かなる確かなる目指すべき世界に向かって、一歩一歩神様と共に歩み続けてゆこう。いつだってどんな時も神様の言葉があるから、一歩一歩神様と共に進んでゆこう。時には立ち止まったり、時には先が見えなくなる。
あっても神の言葉がある。感謝して賛美して神様の言葉を信じて、ずっとずっと神様と共に歩んでゆこう。永遠に向かって、永遠に向かって。
ハレルヤ。リバイバルの丘で、分かれて救いの実が豊かに実る。リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の技が表される。
リバイバルの、
リバイバルの風の響き、今天から響き渡って、癒しと奇跡の見技が表される。
恵みによってを賛美して礼拝に入ります。 たが失敗したと思っていること、人々がそれは失敗だ、ミスだと言ったこと、そのすべての事柄が私の手の中で最善へと変わっていくと称されます。その失敗がなければ開かれない扉があり、その失敗があったからこそこれから開く扉があると称されます。悔いてはいけません。誰かを責めても自分を責めるのでもいけません。やめなさい。すべてのことを丁寧に感謝し、私が用意している人生を受け取っていきなさい。それはあなたにとって祭典、いやこの時代にとって人々にとって祭典となると称されます。私はあなたのために用意した場所があり、私はあなたのために用意したステージがある。それはあなたのためというよりも私の栄光のため、この時代における私の働きのためであると称されます。小さく考えてはいけません。これから時代は大きく転がり落ちていきます。その中で私はあなたに命を与え、救いを与え、そしてこれから大きな祝福の栄光を表すためにあなたの人生を使っていくと称されます。遠回りに思えた道、失敗だらけと思えた道のすべてが私の手の中で益となる、祭典となる。それはあなただけではなく多くの人々にとっての祝福となると称されます。私は導くところで、あなたはしっかりと私の用意した働きを担いなさい。それはあなたにとって祝福となり、人々にとって祝福となると主は仰えます。私はあなたを祝福する神、あなたを通して多くの人々に私の恵みと愛を流す神、私はあなたを祝福すると主は仰せられます。
このしおれた花にこの水を注ぐように、私はこの礼拝のただ中で、あなたの心に、あなたの霊に、私のこの聖霊の水を注ぐと主は言われます。この礼拝のただ中で心よくまで飲みなさい。この私の水を心よくまで飲みなさい。私は豊かに働いており、あなたは新しくし、そして癒し、作り変えると主は言われます。
喜びなさい、踊り上がって喜びなさい。私はあなたの人生に祭典以外なさない神、私の愛は変わらないと主は仰えます。私の恵みも愛も変わらずに今日もあなたに救われている。愛する子よ、喜びなさい、喜びなさい。私はその中であなたに永遠の価値あるものを見せ、あなたの人生を永遠に価値あるものへと導いていくと主は仰せられます。天のエルサレム、天のエルサレム、あなたと共に住まい、賛美します。聖なる花、聖なる花、栄光と誉れと賛美、満ちあふれる聖なる花、聖なる する天のお父様、主イエスキリストの皆をめでたえます。三密体の誠の神様が今日も豊かにご臨在を表してくださり、触れ語ってくださっていることをありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた人一人をありがとうございます。オンラインで共に礼拝している人一人ありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様、御言葉を通して人一人に豊かに語ってくださり、またご自由に語られてくださり、一人一人を慰め、癒し、強め、神様の言葉によって生かしてください。 私の信仰を育んで、あなたが用意しておられる勝利と栄光を共に手応えできるように力強い御手を持って導いてください。語る者の御心も減り下ります。主を語りください。神の言葉によって生かしてください。信じて感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に死に打ち勝って復活された主に期待しながら御言葉に行きたいと思います。先週本当は聞いてもらおうと思ったんですけど、先週準備ができなかったんで、今日これから見ていただきたいと思いますが、昨日の前の土曜日ですね、昨日の前の土曜日に癒しの集会がありまして、その癒しの集会で、さっきバイオリンを弾いておられた増崎秀さんが証しをしてくださいましたので、その証しをちょっと、まあ、来た方はね2回目になりますけど聞いていただきたいというふうに思います。はい。それじゃあよろしくお願いします。
こんにちは、松崎と申します。証をさせていただきたいと思います。私は、2年前まで、心の病がひどくて、長い間精神病院に入院していました。具体的にはアルコール依存症とパニック障害で苦しんでおりました。長く暗い出口の見えない、トンネルを過ごしていました。そんなある時、たまたまこの教会の、で、やってるあのゴスペルメッセージのラジオを聞くようになりまして、で最初あのその聖書の話を聞くようになりました。最初は本当よく分からず聞いてたんですけど、まあ、だんだんこう少しずつ分かるようになって、そして、そんな時に、ヤコブの手紙ですか、あのヤコブ書ですねに、をたまたま知るようになりました。それで、まあ、わらにもすがる思いで、毎日、夕方になったら同じ時間にだいたい4時頃なんですけど、まあ、病院の中でちょっなんですけども、もう人がいないところを見つけて、声に出してですね、そのヤコブ書を1章から5章まで全章、声に出して、読むようにしました。そうしてそういうことがその1年ぐらい、続いたと思いますけども、たまたまあの教会に初めて行く機会がありまして、行ってみたらですね、皆さんがこう集まって祈る場があるということを初めて知りました。それで、まあその次からこう何度かあのその祈りの場に参加するようになりまして、で、そしたらですね、まあどういうわけか奇跡みたいなことが起きて、あのいろいろな恵みを受けまして退院することができました。これが2年前です。退院後は、心の重荷が最初はそのトラック1杯分ぐらいあったと思うんですけど、そういう厄介なものがですね、だんだんこう1グラムとか1キログラムとかだんだん減るように軽くなったような感じがどんどんしましてですね、で今はもうリュックでこう背負えるようなそんな感じの重荷になってきました。そして今何より今一番嬉しいと思うのは、その荷物が重荷がですねどんどんこう軽くなって、いずれもうポケットに入ってしまうんじゃないかと、ポケットに入るぐらいの重荷になってしまうんじゃないかというその余裕みたいなのが出てきたんですよね。はい、それがやっぱり一番大きいことだったと思います。まあ、トラックサイズから今はリュックサイズになりまして、でいずれはポケットサイズになるんじゃないかと、この小さくなる荷物の片側はですね神様が担いでくださってるんじゃないかと思うようになりました。私はまあ、かつて以前はそのひどい対人恐怖症で、とてもこう人前では話したり出たりすることはできなかったんですけども、最近は 多くの人がいる前でバイオリンを弾いたりリコーダーを吹いたり、そして最近はその日曜日の礼拝とかで、礼拝でその司会をできるようになったりできるようになりました。本当感謝いたします。そして日常生活でももう何でもできるようになりました。本当にありがたいことだと思います。そして最後にですね、ぜひ私に与えられた御言葉をちょっと紹介したいと思います。新約聖書のヤコブ書、5章の15節です。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。もしその人が罪を犯していたならその罪は許されます。この御言葉を感謝いたします。これで証を終わらせていただきます。ありがとうございました。
はい、ご本人に感想を聞いてもいいんですけどあの非常に正直な、まあ、そして誠実な証で、私いなかったんですけど、あの出てた人がすごく感動したということを何人もに聞いたんで、まあ、見せていただいたんですけども、本当に良かったなというふうに思います。本当に感謝しております。ラジオしてきて良かったなってなんかそれ慰められてこっちも励まされております。でこの時ちょうどラジオを聞いて、あのラジオを同じように聞いているラベンダーさんという電盲の女性の方が来ておられて、すごくあのご本人も触れられてですね、でまたあの6月とか再来週にありますけど、またあの来たいということを言っておられましたけれども、本当にあの嬉しく思っております。はい、ぜひですね、皆さんもいろんな前に戦っていると思いますけれども、ぜひイエス様のところに招いていただきたいと思います。さて、あとラジオもぜひね紹介していただければと思います。さて、あとそれと説教に入る前に、御子新聞が今日出てますけれども、2面にこの前説教したことの論説に私は書いてるんですが、この5面の方にですね、すごくとってもいい笑顔の岡田牧師が出てて、ね、統合失調症の癒しの証が出ておりますので、ぜひお読みになってほしいと思います。統合失調症は医学的には治らないと言われています。だからあの何度か言いましたけど、この診断書を得るときに先生に頼みに行って書いてもらったら、その主治医の先生が統合失調症って言われた方、そして治ったって言ってくださった先生が、最初統合失調症がもう今は治ってますって完全に治ってますって書いてあったんで、それで一旦出してくださったけど、またちょっと待ってって言ってですね、本来治らないから統合失調症の線引いてですね、違う病名書き直されたんですね。つまり先生もその統合失調症と認めれないぐらい完全に治っちゃったってことなんですね。まあ、あのそういう証がありました、ね、だからあのぜひ、ね、お読みになってほしいというふうに思います。で電動でも使ってください。ちなみに一番後ろにはね、バンタム級チャンピオンキックボクシングの杉さんっていう福岡の人、福岡の方なんですけどね、一回教会のキャンプに来たことがずいぶん昔にありますけどね、何年も前にね、あとちょっと脱線しますけど、この前あのミドル級のプロボクシングで、とんでもない判定で負けたことになって再戦を命じられている村田さん、金メダルを取った人、オリンピックで、あの人は、クリスチャンです。ペンテコスタ系のクリスチャン、本物のクリスチャンです。でのあの金メダルの時はもうバンバンクリスチャンのこと言ったんですけども、プロになってからあんまり言ってないというよりもカットされるのかな、分からないけどそうなったんですけどね。だからあの私ねすごい人だなと思ったらクリスチャンだったんですね。そのチャンピオンで、ま、あの判定で負けたのに、次の日同じホテル、相手と同じホテルだったそうで、あの相手が帰るってことでわざわざ電話してですね、あの今からちょっと挨拶に行きたいけどいいかって言って、いいよって言われて、で彼が送るとあの最後あの本当に祝福を言ってまた会おうねって言って、あの本当に笑顔で祝福して送り出したんですよね。それが記事になってたんですけど、すごいなと思ってね、びっくりしたんですけど、クリスチャンなんですね。クリスチャンなら納得いきますけど、そうだったんです。本物のクリスチャンですね。名前だけじゃなくて本物のクリスチャンみたいですね。そのことをね、あのなんかこの前聞いてへえと思ったんです。なんか神様がいろんなところでなんかそういう主の手を置かれ始めているので、何か起こってくるんだろうなと思うんですね。主に期待したいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと思いますが、もうちょっとだけ、先週いくつかの箇所に行ってまいりまして、人吉に行ってきて、ダビデ村上牧師が退院してこられましたけど、69キロだったかな、18キロぐらい体重が減って、別人28号じゃなくて別人、69キロになっておりましてね、後ろから見たら同じ人間とは思えない、もう痩せててですね、で、まあ これからじゃあ食べたらいいかってわけにいかないみたいですね。ちょっと食事を待って、あと振動が3分の1しか動いてないので、運転はしちゃいけないということと、仕事もちょっと復帰できないので、まあ、そういう感じで、まあ、デスクワークならやってもいいと言われたそうですけれども、まあ、ぜひ覚えてお祈りください。ただ、賛美とか説教はできるようになって、まあ、神様はちょっと牧師に専念しなさいって言ってるのかなっていうふうに言われてましたし、まあ、そうじゃないかなと思うんですけれども、まあ、ぜひ祈っていただきたいと思います。経済的にも大変だと思いますので、まあ、導かれた方はね、示されたら献金をして助けてあげてあげればと思います。それと、宮崎に行ってきたんですね。面白い箇所をされていました。彼は宮崎で牧師の方はバイトしてますけれども、大分の佐伯市というところに同じ系列の店があって、その佐伯市の方はなんかアルバイトを募集かけるんですって。ところが、どんなに求人案内に出してもインターネットに出しても人が来ないんですって。まあ、町自体に若い人は少ないって言ってましたけど、それで、かなり給料を上げて、まあ、地方としては相当いい給料に聞いたら給料でしたね。にもかかわらず来ないんですって人が。2年間、だから普通なら5人で回さなきゃいけないところを2人で回しててですね、ちょっと大変なんで、その応援を頼むってことで、で、もともと宮崎の牧師がいた店ところも回らなかったんですけど、今はこう本当にアルバイトをこうきちっと回ってすごく良くなっているので、まあ、彼が、ね、助けに行ったわけですね。で、それで行った。で、ちゃんと行ったら、送っておいたその制服ですね、ユニフォーム着ないといけませんから、制服が来ない、別のとこ行ってたんですって。で、その店で帰ればいいだろうって言うけど、彼の場合ですね、特注なんですね。だからダメで、だから着れなくて、それで、その制服が来るの別のとこ行ってたんですって。だからそれで制服が来るまで2時間かかって、2時間何もできなかったそうですけど、感謝しててね。で、きっと解いて、それで着替えてやったそうですね。で、まあ、彼が牧師であることはもうみんな知ってるので、で、その店がすごく祝福されたこともみんな知ってるので、まあ、仕事しながら、最初はね、来ても制服来ないから2時間何もしないのでいたんで、なんかなんだこいつか忘れたそうですけど、まあ、そのうちこう仕事していろいろ話をしているうちに、そこの店長さんと、まあ、全然人が来ない、どうやったら来るかって話をしているときに、まあ、彼が牧師で、まあ、神様に祈っていろんなことを見たって証をしたそうですね。神様生きてるってことと祈りがこんなに答えられるって話をしたら、思わずその店長さんがですね、アルバイトがあったら乗ってくださいってポロッと言ったんですって。まあ、そんなにこう普通に言ったみたいですけど、あ、じゃあって仕事中なので一言って言われたからね、じゃあ一言心合わせて、まあ、本当一言だけどでも真剣に乗ったんですって、ね、アルバイトが当たりますよね。で、また仕事してたら、仕事が終わる直前に電話が鳴ったんですね。で、それがアルバイトの応募だったんですよね。で、フリーターの男性だったかな、フリーターの方で、もういっぱい入ってくれるということで、店長はびっくりしたんですね。2年間どんなにしても何をやっても見つからなかったアルバイトが応募してきたって言ってね。それで最初はですね、来たのに制服が合わなくて仕事できなくて、なんだこいつか忘れたんだけど、帰るときはですね、もうなんかすごい喜ばれて帰ってって言ってましたね。それで戻ってきて1週間か2週間経った時に、またその店長さんが連絡があって、また応募があったと。で、2人、だからアルバイトが与えられましたってね。で、2年間やってもダメだったのに2人与えられても、えらい感動しててですね、言われてですね、また何かあったらお祈りをお願いしますって言われたって言うんですよね。やっぱ神様ってすごいなと思いますよね。それとですね、その教会に最近来ている、かつて長崎教会で救われた、賛美の時に救われて神が女になるって分かった人ね、女性の方で、息子さんと一緒に今また教会に戻ってきてですね、宮崎に勤ってるんですけど、その方が職場で毎日苦しんでた人がいた、どこだったかな、すいません、苦しんだ人がいて、で、まあ、ちょっと見るに見かねてお祈りしましょうかって言ったら、あ、祈ってくださいって言われて、手を置いて一言祈ったんですって、叶わせてくださいって。その瞬間癒されたんですね。で、僕はびっくりしてですね、何日間か苦しんでたからびっくりしてですね、ありがとうって言って、それでその同じ人が2日後か3日後に別のところがまた痛くなったんで、今度は向こうから、あ、祈ってって言いに来たんですって。だからまた手を置いて祈ったら、また瞬時に癒されたんですよね。 そしたら今度1週間ぐらい経った時に、その人の家族の人かお友達か忘れたけど、病気で大変だから祈りに来てて頼まれたんですって。それで行って祈ったら癒されたんですよ。私感動するのはですね、聖書から言えば当然なんですけど、彼女は勝って牧師までしてドロップアウトしたんですけど戻ってきたでしょ。神様は愛の方ですよね。やっぱりそういう人って、ね、自分を通して神の働きが起こると嬉しいんですけども、本当に神様は見捨ててないっていうか、見捨ててないどころか用いてくださるんですね。それでなんかそれを嬉しそうに南牧師が話しておりました。神様の働きが起こってきてますってね。で皆さんね、主に期待してください。本当に愛を持ってこう傷んでる人や苦しんでる人に手を伸ばそうとしたら神様が働いてくれますの で今あっきり時が変わってきてるので聖霊の働きが強くなってるから、一歩踏み込んでいただきたいというふうに思います。あと八代で、フェイス松本元牧師がですね、今ちょっと近くの教会行ってたんですけど、ちょっといろんなことがあってやっぱりオンラインになりたいということで、長崎教会のオンラインでカバーに入ってこられまして、だからよかったなと思います。だからまたオンライン会が毎週のようにいろんなところから入ってきているので、ハイビジョンがもうすぐなりますけども、これから増えると思うんでですね、チラシを作ろうと思ってますので、ぜひ皆さんね、友人とか離れている家族とか友人も含めて、オンラインは日本中どこからでも世界どこからでもできますので、宣伝してほしいと思います。教会の宣伝というのもイエス様の宣伝ね、それを通して本当にキリストに出会ってほしい、知ってほしいということですね。ぜひねお願いしたいと思います。それで聖書に入りますね。今日の聖書の箇所は使徒行伝の1章ですけれども、さっきもちらっと話しましたけれども、2章のところでペンテコステですね、ペンテコステというのは聖霊が弟子たちに激しく臨んで、そこからいわゆる聖霊時代、教会時代と言われます。うんと具体で言えば教会の誕生日ですね、これは、ね、で長崎教会の場合は88年の5月22日ペンテコステだったんですけども、ペンテコステから始めるように主に言われたんで、まさに長崎教会にとっても誕生日なんですけど、教会ってのが生み出されたのがペンテコステからだった。でその直前に弟子たちは何をしてたかというと、今日読んだところの最後に書いてある通りに、皆心を合わせ祈りに専念したと。その祈りに専念したところに聖霊が臨んで教会がスタート、弟子たちは本当に作り変えられたんですね。でもですね、考えてみれば弟子たちって、ゲセマネの時にイエス様が目の前で血を流して戦いながら苦しんでるのに、で本当にイエス様を愛して祈りたいと思っているのに寝てしまった人たちですね。気持ちの分かる人もいるんじゃないでしょうかね。本当に説教を聞きたいと思ってるけど寝てしまうことがありませんか。あるいは、ね、本当に一生懸命祈ろうと思ってこう手を組み始めたら気がついたら夢の中だったということがあると思うんですね。でそういう弟子たちなの、その弟子たちなのに、この時はイエス様が天に帰ってから復活してイエス様と42時間に共にいて、その後天に帰られた後、結果的には10日間ね、最初は10日間って分からないんですけど、結果的には10日間彼らは心を合わせて一緒に祈り続けた。これさらっと書いてあるけど、考えたらこれ聖霊受ける前ですからね。聖霊受ける前なのに10日間彼らは弟子たちが祈れたっていうのは、これは不思議です。考えてみれば私たちもそのゲス前で眠ってしまった弟子たちを見て、昔だったら何だって思ったりしますけど、まあ、私は今はなんか友達って感じがするとこある時々あるんですね。その弟子たちがなぜこれ祈れたのかって、今日そこに目を留めたい。3つに絞りますね。1つ目、ね、彼らは集まっていたんです。共に集まったんですね。その前に、13節でね、彼らは町に入ると泊まっている屋上の前に上がったとか、その後書いてます。この人々はペテロとヨハネとヤコブとアンデレ、ピリポとトマス、バルトロマイとマタイ、アルパイの子ヤコブと熱心党員シモンとヤコブの子ユダ、何人いたでしょうか。11人。これイスカリオとユダを除いた11人の弟子たちなんですね。で弟子たちはもちろんイエス様という時いつも一緒にはいましたけど、必ずしもすごく仲悪いと言いませんよ。でも仲良かったわけでもない。でも彼らはこの時本当に一緒にいた、まあ、一つは怖かったんでしょうけども、でも一緒にいた、祈った。でしかも婦人たち、イエスの母マリア、あとイエスの兄弟たちと書いてあるんですけど、イエスの兄弟たちはヨハネの福音書のところを見てると、必ずしもイエス様に対してすごい信仰を持ったと思えない。ところがこの時はもう本当にイエス様に心を向けて信仰を持ってるみたいですね。で一緒になってる。でみんな一つに一緒に集まってるんですね。で一人だと、まあ、一人だから祈れることって確かにあるんです、ね、密室の祈りと教会の祈り両方とっても大事ですから、確かに一人だから祈れる祈りってあるんですけども、祈り続けようと思うと一人ではなかなか祈り続けられないし、 この時は特に人々に対する恐れがあったと思うので、弟子たちは本当に集まってたんですね。集まって一緒にいたから祈り続けることができたんですね。で今はもう21世紀だから別に集まらなくてもスカイプや LINE かな、私はよく言うけど LINE とかスカイプとか携帯とかあって、2人だったら携帯でもできるし、3人4人5人となってくればスカイプでもできるんですよね。 LINE でもできるのかな、なんか祈れますよね。そうやって一緒に祈る、一緒に祈っていくと継続して祈ることができるんですね。うちの娘がですね、ある他の教会のやはり牧師のお嬢さんと祈っててですね、でその教会の牧師とのお母さん、全牧師さんがですね、えらい喜ばれたんですね。なかったら今まで蒼天も来なかったし何もあれだったのにね、祈るようになってから来るようになったと。もう一つは仕事がね、やりたい仕事があったんですけどなかなかうまく開かなかったんだけど、一緒に乗ってたら、忍耐して待ってたらものすごくいいことが開かれたってね、大喜びしてたんですね。それでしかもですね、蒼天に出てから行ける仕事だって言ってね、つまり蒼天に出ていかないとって思ってるとか、そう変わったこと自体は奇跡なんですけども、それが一緒に乗っていくと変わったわけですね。で一緒に乗ってると祈り続ける力ってくるんです。繰り返しますよ、一人で祈ることもとっても大切だし、一人だから祈ることは確かにあります。でも継続してあることを祈ろうと思うときに、共に祈るっていうところが、場所があるときに力を受ける。弟子たちはこの時、その15節を見たら120名って書いてありますけど、この120名ほどの兄弟たちは共に集まってだから祈り続けることができた。10日間は結果で3日で終わるかもしれないし、もしかして100日かあるかもしれない、分からなかった、聖霊が来るまで。でも結果的には10日だったけども、その10日間彼らは祈り続けた、共に集まったから。で皆さん、一緒に集まることってとっても大事なんです。そして一緒に祈ることってとっても大事なんです。さっきね、松崎さんが映像で言っておられましたね。映像ってね、何かというと、教会で来たら集まって祈ってるのがあって、知ってそこで来て祈ってるんで、そしたらいろんな恵みが重なって大変できたって言われましたけど、今は当たり前になりましたけど、考えたらあの時奇跡ですよね。本当に奇跡ですよね。だから共に集まって祈るってことは一つ、ここであったのが一つなんですね。で二つ目はですね、弟子たちはこの時ね、希望を持ってたんです。どういう希望か、彼らはイエス様を愛していたのを裏切ってしまって、そしてイエス様を期待したのに復活して喜んだけど、また天に帰ってしまって、だけども希望を持ってた。どうしてかというと、3節、4節のところね、彼らと一緒にいる時、イエス様は彼らと一緒にいる時、イエスは彼らに彼らと一緒にいる時、ごめんなさい、これ、弟子たちですね、弟子たちと一緒にいる時、イエスは彼らに弟子たちにこう命じられたと。エルサレムを離れないで、私から聞いた地の約束を待ちなさい。ね、イエス様が話した地の約束を待て、具体的にはどういうことか。5節、ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからと。で今私は聖霊のバプテスマって分かるでしょ、聖霊のバプテスマを受けてる人、威厳で語ったり、あるいは本当に聖霊満たされる喜びが溢れたり、ね、昨日は東京行ってヨハネ君と祈りちゃんと会ってきたんですけど、ね、ヨハネ君は買ってパトモス行く時の飛行機の中で聖霊満たされてね、面白いと言ってましたよね。今までは神様語ってくださいって一緒に御言葉探したけど、聖霊満たされたらもう開けた聖書の箇所全部語られてくるってね言ってましたけど、本当にね、どの箇所でも涙が出てくるって言ってました。聖霊満たされ、そうですよね。で今は分かりますけど、この時まだ聖霊のバプテスマっていう言葉があっても体験しない、誰一人分からなかった。具体的にはどういうことがあったら、9節、しかし聖霊があなた方は弟子たちの上に臨まれるとき、つまりこれが聖霊のバプテスマ、聖霊が弟子たちに臨むとき、あなた方は弟子たちは力を受ける、聖霊の力を受ける。具体的にはどうなるか、そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの伝道、エルサレムって今いるところ、ユダヤとサマリアってのと分かれば、エルサレムは長崎近所、ユダヤとサマリア九州全域、および地の果て全世界、ね、地の果てにまで私の証人となると。だから本当に聖霊が臨んだら、聖霊のバプテスマを受けたら、あなた方は力を受けて、今いるところも、その周りも、地の果てにまでも、全世界にまでも、私の証人となると言った。証人ってこれ、証人なんですけど、別訳は、殉教者なんです。言語はね。ということは、命を懸けて、イエス様のことを証する人になりますよってことなんです。なんでこれがすごいかというと、彼らは裏切ったんです。ね、言葉の訛りで分かる場合って、そんなことなかったなかったって言ったわけですよね。つまり何かって言ったら、イエス様の仲間じゃないって思わずも言ったん。 本当にイエス様を、イエス様のことをね、命がけてついていくって、ペトロなんかみんなを裏切って、もらう裏切らないって、あれは本当に心から思ってた。なのに、いざとなったら、いや知らないって言って、最後は呪いをかけて誓って、ね、鶏が鳴きますけども、本当にこうできなかった。自分には力はないってことを身にしみて思った。いざとなったらできないんだなってことを、もう痛いこと感じてた。その時にイエス様が、いや、聖霊ってのがあってね、まあこれ、聖霊、神の霊なんですけど、聖霊が来られて、その上にバプテスマ受けたら、望まれたら、その逃げてしまう弱いあなたでも、命がけで、地元でも、世界でも証石を。で、なんで地元が大事かというとね、路上ライブ地元でやりたがらない人がいるんです。今ここにいる方で、長崎出身じゃない方は長崎で平気でできるでしょうけど、長崎で生まれ育って、小学校も中学校も高校もこの人は、小学校中学校の前で路上ライブやるかって言ったら、精霊満たされてないと難しいですね。わかりますってこと。本当に。やっぱり、地元の方がやりにくいってことがあるんですね。全然知らない街だっていくらでもできるけどってあるんですね。でも、精霊満たされたら関係なくなりますね。本当に。だからこれは、精霊満たされたら、地元でみんな知り合いがいたって、地の果てに行って、どんな危険な場所であっても、あなたは、たとえ捕まって殺されたとしても証できるようになりますよって、まあ、26歳みたいなもんですね。そういう力が来ますよって言われた。これはね、弟子たちにとって希望だったと思います。本当に失敗した自分、できなかった自分を知ってたから、えってそんな力が来るのかって、それが欲しいと思ったと思うんですよね。で、神様の言葉が神の約束だった。で、彼らにとって本当に失敗した彼らは、自分はできない、ダメだと思っている時に、いや、この聖霊ってことはここでバプテスマを受けたらね、それができるんだよって言われたな。すごい嬉しかったと思う。希望があったんですよ。今なんで、希望がある人は祈れるんです。希望がある人は生きれるんです。ところがね、希望がなくなってね、もうダメだと思うとね、生きていく力がなくなるし、祈る気持ちもならなくなる。まあ、よくね、何度も話されますけど、秋元牧師が家族でパトモスに行きなさいって言われて、ね、お金を計算して無理だと思った瞬間祈らなかったと。無理だと思ったからって。で、神様にね、祈ってませんって言われて、悔い改めて祈ったって言ってましたよね。そして与えられたんですけど、もうダメだと思うとダメですよね。でも逆に、希望があると祈れるし、希望があると生きていくんですね。で、希望って何でしょうか。神の言葉なんです。イエス様があなたに与えられる言葉なんです。あれは幻なんです。ね、言葉があると幻がある。幻があると言葉が来る。この二つなんですね。で、そしてね、もう一つ11節でね、イエス様は天に帰った後にね、そしてこう言った、ガリラヤの人たち、まあ、弟子たちのことね、なぜ天を見上げて立っているのですかと、まあ、イエス様は天に上がっていたから、ね、見てたらね、言われた。天使です。これはあなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれたのをあなた方見た時と同じありさまで、またおいでになりますと、また来ますよって、再臨ですね。で、我々は再臨って言うけど、この時よく分かってなかったと思うけど、あ、またイエス様に会えるんだってことはすごい希望だったと思う。あ、この裏切ってしまっては私たちが聖霊が来ると勝って命がけで伝えるようになるし、しかもまたもっぺん様がやるんだって希望があった彼らは、つまり神の言葉を通してすごい希望が与えられたんですね。神の言葉が、神の約束によって希望があったんだから祈れたんですね。皆さん、答えられると思ったら祈れるでしょ。希望があったら祈れませんか。まあ、昨日ね、その個人の総会があったから東京に行って、まあ、総会できたんですね。総会って思うかもしれませんが、でその後に、まあ、祈りちゃんとね、うちの娘とそれがヨハネ君と会って食事をしたんですね。長崎のジョイフル向こうにないから、東京のジョイフルはサイデリアって言うんですけど、ね、で会ってで、ねまあ、食事をしたんですけど、その時に、ね、ちょっと思うことがあったんですね。何かというと、最近ちょっと思ってるのは、本当に教会に病院があったらなって思ったんですね、今ね。それは何かというと、まあ、いろんな方が来始めてきて、このまま帰したら危ないなって人がいるわけですね。いろんな意味で。一つは、一人にさせたらちょっと病気があるから、ちょっと大丈夫かなって気がしないので、食事まともにしなかったらもっと悪くなるなと、場合によったら、その、生きていくことをやめてしまわないかなって心配があるわけですよね。悪霊もいるし。だから本当にこの教会に留めておいて、教会に、ね、でも教会今こう宿泊施設はないし、ついてる人もいない、専門家もいない。でも本当に教会の病院、神様を信じている病院、牧師と医者がヒッセットになって一緒にやる病院があったら本当にいいなって最近その実感として思ってるんですね。 そういう話をねちょっとしたらね、ヨハネ君も今ちょっと精神的に傷んでる人とか病んでる人ね、精神的に傷んでる人ってものすごい純粋な人多いんですけども、そういう人があと結構ケアしてて純粋なところがあるみたいで、あの多くの人じゃなくても一人の人を愛すれば自分は死んでもいいという感じね、そういうすごく一途なところがあるんですけど、そしてそうケアしてると。で確かにそういう人たちっていうのはあの会うたびごとにね、帰りにその信号のところで飛び込んで死のうと思ったとかって言うって言うんですよね。ですごい意見があの一致してですね、こう話したんですね。本当に病院があればいいねって話をしてね、言ったんですね。やばいね。それで私はそれは、ね、単に自分の肉の思いと思ってないんです。これは勝って神に与えた幻だった。なんか再びその幻がねぐーっと今来てるんですよね。で私はね、長崎に精神科を中心とする総合病院で介護施設もついてるやつ、その今日そういう病院が建つと本当に思ってるんですね。でこれは再び祈るべきだってことをねすごく強く感じる。で前から思ってたんですよ。でも最近ちょっと祈りが弱くなってたのは、考えてみたらできるといいなと思ったけど、できるっていう希望が弱くなってた。でも最近本当にこれ必要だなと思った時に、神様作るなって希望が与えてきたんですね。で昨日話してたらね、向こうも同じこと思っててね、うわ同じこと思ってるやつがいると思うと燃えてきますよね。やっぱり皆さん同じビジョンを共有できしてくださる方は一緒に乗ってください。あの教会に与えたビジョンだと思ってるから、ね、まあ、今日ドクターは広島にいますけどやがてアフリカに行きますが、しかし、ね、本当にそれは必要なんですね。で神からビジョンがあったり言葉があったり希望があると、神の言葉は希望なんです。神の希望はそれがあると祈れるんです。祈り続けられるんです。それがないとね祈り続けられなくなる。でもこの時弟子はそれを持ってた。聖霊が来たらイエス様に会えるんだっていうこの希望があったんですね。ジャック・ヤウドっていうあの私よく行くチャーチオンダウェイですね、今も娘の子に教会あれして自分も牧師だけど、なんかあのね、あのその私って人がいますけども、彼はあのチャーチオンダウェイって教会の牧師でだったんですけど、若い頃ですね、今は西海岸ね、ロサンゼルスの教会大きい教会ですけども、最初の東海岸で牧歌をしたそうですね、一番最初ね。で、2年と数ヶ月か、2年ぐらいかな、2年ぐらい牧歌をして、奉仕をしてたと。そしたら、まあ、アメリカですからね、40人ぐらいの人が集まってきたと、まあ、アメリカではそんな大きいわけじゃないんですね、40人でも。でも40人ぐらいの人が集まってきて、それで、まあ、やってた。そしたら40人ぐらい集まってきて身がついてきたら、それから3ヶ月の間になんかみんな、ね、書いてありません、ね、私はその地で、はい、巨木化を始めました。小さな実が結ばれてきました。2年経って回収が40人ほどになりました。しかしその信徒たちはいろいろな理由から、ね、次々にいなくなり、3ヶ月の後にはほとんど誰もいなくなったのですと。ある朝講壇に立ってみると日曜日、回収は8人だけでした、まあ、日本だったら8人いたらいいんですけど、ね、アメリカですからね。でそしてその日曜日の夜、夕飯のために私と妻が教会に戻ると、教会には一人の人もいないのです。ゼロ、自分たち以外は。私は恐ろしいほどに落胆しました。ジャック・ヤウドね、2年3ヶ月牧会した結果こんな状態だとは、私はもう教会を出ていこうと思ったって、ね、がっかりした。でその時に人生の転機になる経験をしたんですね。で誰もいない会社の中で奥さんにね、あのね、お前はここでひだまずいて祈っててくれ、僕は向こうの部屋に行って祈ってくるって、そうでないと負けてしまうからって言ったんですね。そして彼はその時祈ったんですね。祈ったらね、幻を見たんですよ。でその幻はこう祈ってる自分がバーッと引き上げられてる上にね。で上から教会見てると教会がね燃えてるんですって。で燃えてるけど燃えつかないんですね。そしてやがてその燃えていった教会がこうバーッと火の粉が飛んでいくんですよ、その町全体に。火の粉がどんどんその町についていって町が燃え始める。焼けるわけだけど焼けないんですね。そういう幻を見たって。その時になんかこう、あ、分かったんですよ。あ、諦めずに祈っていけばこれから神が働きをされるんだってね。そして祈り終わった時ね、心の血が燃えてきてね、濁胆が消えてたんですって。で戻って奥さんにその見た幻を言ったら、奥さんにも同じように聖霊の火がついた。でその日誰も結局来なかった。それから数ヶ月間特別来たわけじゃない。でも彼らは健やかだったんですね。で今ね、西海岸に移りましたけど、非常に大きな教会の牧歌をしてて、世界中の牧師のリーダーですよね。幻なんですよ。神が与えた幻は祈りを導くんです。 神が与える言葉は希望を与える。でこの希望と幻は祈りを導くんです。でこれは生きる力も与えるんですね。で皆さんね、神様から言葉を、幻をもらってください。ね、箴言に有名な、幻がない民は欲しいままに振る舞う。一つ前の聖書では幻のない民は滅びるって書いてありますよね。神から来る言葉、神から来る幻はね、希望を与え、祈り続ける力、生きる力を与えるんですね。で弟子たちはそれをイエス様の言葉を通して働いた。で3つ目、弟子たちは本当に噂を知ってたんですね。これ何度も話しましたが、ペテロが分かりやすいけど、ペテロはみんな裏切っても裏切れないって言ったのを裏切ってしまって、で言われた通りには鳥が鳴いてイエス様と目が合って本当に自分は力ないってことを知らされた。それでも相変わらず愛してくださるイエス様、召してくださるイエス様、嬉しかったと思う。嬉しかったと思うし、先週話したようにヨハネの21章で癒されたから癒されたと思う。でも自分には本当にその気持ちはあっても力がないということをもう痛いほど知ったと思うんです、ね、本当に自分はイエス様を愛してるし伝えていきたいけど、いざとなったら力がないんだということを痛いほど知った。その痛いほど知ったことはどういうことかって言ったら、だからもうそのイエス様の約束した聖霊が来られるってそれにもうかけるしかなかったんですね。弱さを知ると人はね、初めて祈りの場に行くんです。なんか頼りになる人がいると、皆さんどうでしょうか。頼りになる人がいた場合すぐ祈りますか。頼りになる人にまず相談しますか。人に相談するのは悪いって言ってませんよ。ただなんかどうしても祈る前に頼りになる人に言って、それでもダメなら祈る人結構ありませんか。お金があると、お金あることはとってもいいことですよ。ない方がいいなんて言ってませんよ。あることはいいことですよ。でもお金があると悲しいけど、神様よりもお金に頼ってしまう傾向がありませんか。お金があっていいんですよ。神に頼ってお金があれば一番いいことです。でも何かこうあるとそっちが頼りやすい。で神様は本当に自分たちの弱さ、力がないなとかできないんだなっていうことを思い知らされる。で本当にそれと向き合った時に、私たちはあ、やりたくてもできないんだって、本当に力ないんだって思った時、神様に真剣に祈り始める。祈れるようになるんですよ。もうそこしかないから。である方は今ものすごく自分の弱さとか力のなさとか、もう自分は全然ダメだなって思っていたいと思うんですね。喜んでください。嫌味じゃありません。本当に準備ができました。あのね、ジャック・ホーデがね、不可能を征服する祈りで、私すごい好きな本なんです。そこに書いてあるんですね。あなたは追い詰められましたかって、もう何もできなくなりましたかってね、準備ができましたって言うんですよ。神に祈る準備ができました。死のところに行く準備ができました。そうなんですよ。もうニッチもサッチも行かなくなったら喜びましょう。神のところに行く準備ができた。本当に自分はダメだと思ったら喜びましょう。神のところに行く準備ができたんです。あなたが本当にダメだと思っても神はあります。そう、肉にはダメでも大丈夫だよって、私があなたについているって。だってペテロたちは本当に失敗したんですよ。でも裏切った、できなかった。彼らの肉はどんなに心が情熱があっても燃えていても従えなかった、裏切った。それが彼らだった。それと向き合わされた、とことん。でもイエス様はだけど大丈夫だって、聖霊が来ればなるからって言って祈れたんですよね。で本当に噂を知った時、自分の力を知った時、人は祈れるんですよね。でだから神様はね、結構私の人生に、ね、失敗とかね、弱さと向き合わせることがあるんですね。その時に私たちは祈れるんですよね。でそれをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思うんですね。一番最初にね、明かししましたけども、まあ、一番最初というか最初の方で、その宮崎の牧師がね、大分の佐伯市のところに行った時に、その佐伯市の店長さんがクリスチャンじゃないですよ、でも2年間もう求人誌という求人誌は全部、それがインターネットも片っ端から載せて、時給もどんどん上げて、もう地方としてはすごい高い時給なんです、ね、上げて、それでも一人も来なかった2年間もう全然来なかった。それで話を聞いた時に、なんかこう神様、もうそしたら祈ってほしいって思わずも言ったのは、何をしてもダメだったからでしょ、ノンクリスチャンなのに。ね、弱さで直面している人、追い詰められている人、祈る準備ができたんです、ね、本当に神様に殺されて、その時にね、神は答えてくださるんですね。で彼らはだから祈り続けた、1時間としてなかった弟子たちが この時は祈り続けることができたんです。自分の弱さを直面して弱さを知ったから。よく弱さのことがありますけれども、それは本当にこう自分の弱さとか限界を知ることは恵みなんですね。神により頼むことができるからね。で、弟子たちはそれで祈ることができたんですね。3つ話しました。1つ目は共に集まっていたってことですね。2つ目は約束が与えられて希望を持っていた。で、3つ目は本当に自分の弱さを知った。ああってね。だから神により頼んで祈ることができた。祈り続けることができた。で、私たちも一人ではできなくても共に集まるときに祈ることができる。祈り続けることができるし、神がくださる言葉や幻があるとビジョンが与えられて、幻が与えられると祈れるんですね。希望があると、例えば治るっていう希望があると祈れたりする。なんかこうこうなれるっていう希望があると祈れたりする。それ神様から言葉を受けるとそれがあるわけですね。で、3つ目が、本当に弱さを知ると祈り続ける。だから今いろんな意味でそういう弱さとかね、直面してる人がいたら喜んでほしいというふうに思います。その時に、神様に祈らせてくださるということをぜひ、覚えておいてほしいです。そして祈った弟子たちは10日目に聖霊が臨んで、これ来週ですけども、ペンテコステが来て全く変わるんですね。教会が生み出されるんです。彼らは変わっただけじゃないんですね。ここから教会がスタートして新約時代が始まるんです。本当の意味で、一人の人が本当に祈って神の約束の成就を見るとき、神のものを受けるとき、その人だけじゃなくて実はね、新しいことが始まるんですよ。それをね、神様これからこの時代にもなそうとしてあります。私はリバイバルに神様を召されました。今小さな祈り始まって、これが大きな祈りがきます。で、そのリバイバルに向かってね、神様私を進めているということをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、今日も私たちに希望を与え、言葉を与えてくださることありがとうございます。いろんな状況に一人一人置かれていると思いますけれども、どうぞ一人一人がその中で本当に神様に希望を持っていくことができるように、主の言葉と幻を抱いて祈ることができるように、また共に集まって祈り続けることができるように、そして様、みんないろんな弱さと直面することがあると思いますが、その弱さの中で本当に神様に祈りつつ求めていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りが聞かれませんので、まずくやってもしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今キリストイエスの名によって父なる神のもとに参ります。一人一人の心の叫びと求めに応えて、癒しを行い、解放を与え、豊かに導いてください。イエスキリストの名によって心と体を癒されよ。イエスキリストの名によって一人一人の心と体に触れてください。肩、背中、腰、膝、特に関節の痛んでいる方、後頭部に痛みがある方に触れてください。イエス様の名によって癒されよ。これからの進路っていうか歩みに関してすごい迷っている方がいますけれども、中心に神様をしっかり据えなさい。その時あなたの行くべき道が分かります。ある方はなんか周りの人のことをすごい気にしてますが、神様とのあなたの関係の中をしっかりさせなさい。それによってすごく自由になります。天様、一人一人が祈っているその方にもこの触れてください。その方が今どこにいてもその方に触れて癒してください、解放してください。イエス様によって異なる全ての霊の力を断ち切る。聖霊に従えよ。イエス様、どうぞ境内を祝福してください。行くべき道を明確に示してください。またお一人お一人に触れてあなたが語ってください、働いてください。お願いいたします。これが道だ、これに歩めと明確に教えてください。感謝します。ありがとうございます。とどまるべき人をとどまらせ、行くべき人を生かしてください。戻るべき人に戻らせ、イエス様、出てくべき人に出て行かせてください。一人一人に神の明確な導きと語りかけを与えてください。イエス様、ありがとうございます。 感謝いたします。恐れてはいけません。私があなたと共にいる。私があなたを導こう。あら、安心して、なんか促しがある方に安心して踏み出していきなさい。私が支え守ると知られます。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは God is working for my good 賛美した後に祝祷いたします。お願いします。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, indeed. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, indeed. 仰ぎ子犬が悪ば、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとご支援までも豊かに限りなくありますように。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。それじゃあお知らせをお願いします。 2番は飛ばしといて。
それではお知らせをいたします。司法の内側をご覧ください。この礼拝後、第二礼拝の後、ミニストリーを行っています。個人的なお祈りがの必要がある方はぜひ前の方にいらっしゃってください。12時20分まで各クラス、入門、成長、洗礼準備クラスがあります。12時40分より天使公園にて路上賛美を行っています。またいつも通り1時半より、黙示録の学びがあります。どなたもお越しください。と2番、預言者学校の入門初級を12時半より行います。ぜひご参加ください。今日ちょっと今3番を飛ばしまして4番、江島聖也兄弟とシオン堀之内智美姉妹の結婚式を5月30日火曜日2時より、伊勢谷木原誠牧師の指式によって長崎教会会堂にて行う予定にしております。ぜひ祝福のためにお祈りください。5番目、今週6月3日土曜日より賛美礼拝として毎週土曜日夜の7時半より行います。6番、インターネットの働き人を引き続き急募しております。重荷のある方、オンラインの方も含みます。本当に一部分だけでもいいですので、助けていただける方がいらっしゃったら、伊勢谷木原誠牧師、酒井牧師の方までご連絡くださり、働きに加わってくださいますようお願いします。インターネット祈祷会は毎週金曜日の夜9時より行っております。7番目、6月16日金曜日から21日水曜日まで、牟田礼青木桜子さんが響君とともに来られて九州で奉仕されます。それに先立って17日の土曜日に筑豊にてコンサート、と平牧師昇天10周年記念会があります。18日日日曜日は長崎にて奉仕をしてくださいます。ぜひたくさんの方を誘い合わせの上、18日にいらっしゃってください。木曜日、モーセ・デニス・ヒカル牧師が来られて、オンラインハイビジョン化のために6月24日に仕込みをして25日に、実践を行います。 PA オンラインに、重荷を持たれる方はぜひお集まりください。9番目、夏の白馬キャンプが7月25日から28日まで行われます。それに合わせて教会では長崎から白馬に向かう往復の貸切バスを用意、したいと思っています。ご希望の方はお申し込みください。10番目、賛美大会、九州予選にて長崎教会から辞典枠に主のしもべたちが入っております。ぜひ白馬に行けるようにお祈りください。 11番目教会キャンプを8月13日日曜日の夜から16日にかけて予定しております。ぜひご参加ください。終了後8月19日からにフィリピンの方々のファイナルコンサートを予定しております。12番、山頭育子姉妹が新学生となりました。今後の歩みの祝福のために祈り、またお捧げください。教会でですね、ずっと支えていきたいと思いますのでお祈りください。13番目、9月21日の木曜日から24日の日程でカンボジアチームが使わされます。それからゴスペルトーク with you、 毎週金曜日夜8時から行っています。ラジオパートナーは一口500円で募集中です。ぜひ聞いてください。以上です。
他にお知らせある人いますか？はい、はい、どうぞ。宣伝どうしてる？
三越新聞からです。今週号に論説のところに伊沢木原誠牧師の論説が出ています。ぜひにお買い求めくださり読んでください。それからごめんに初牧師の総合統合失調症の癒しという見出しで大きく出ております。こちらもぜひに用いてください。一部250円です。よろしくお願いします。
明日からアメリカチームが使わされます。祈りの課題が届いております。受付にありますので、取って祈っていただきたいと思います。また連鎖断食を行っていきます。連鎖断食表が受付にございますので、お名前を書いて、加わっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
今日はゴスペルクラブは2時半から山里ふれあいセンターの方で練習をしています。どなたもお越しください。
他にいいですか、お知らせは。はい、で山田さんどうされますか？洗礼受けられますか？はい、じゃあ、今から山田兄弟の洗礼式を行いたいと思います。